主イエス・キリストがガリラヤ湖のほとりで4人の漁師をご自分の弟子となさったという聖書の記事を読みました。私について来なさい、あなたもこっちに来なさいと、そのように主イエスに呼ばれて、一挙に4人の漁師が主イエスの弟子とされました。この弟子というのは言うまでもなく、すでに洗礼を受けた皆さんすべてのことであります。洗礼を受けるということは、主イエスに呼ばれて、あなたもこっちに来なさいとそう言われて、そしてそれに応えて主の弟子とされるということです。まだ洗礼を受けておられない方たちも、誰に呼ばれたのでもない、主イエスに呼ばれたからこそ今ここにおられるのだと私は信じます。主イエスに呼ばれているのだ、そのことに気づいたならば、一日も早く答えていただきたいと、それが主イエスの願いであると信じます。主イエスに呼ばれると、私について来なさいというのであります。そのような主イエスの呼びかけを聞き取り、それに応えて主についていくことを証明を受けるなどというような表現で言い表すことがあります。命を召すと書いて証明と、神様がその人の命をお召し上げになり、ご自分の用事のためにお持ちになると、それを証明というのです。ここで4人の漁師たちが経験したこともそういうことであろうかと思います。そしてこの証明という言葉は、時に例えば私のような教会の牧師になるということと結びつけて考えられることがあると思います。主の証明を受けて神学校に入学するなどという言い方をすることがありますけれども、しかしこの証明というのは別に牧師だけに限ったことではないと私は信じております。洗礼を受けるということは神に呼ばれるということです。それに応えるということです。応えてどうするのか、主イエスについていくのです。今日はこの礼拝の後、今年の第1回の教会総会を開きます。総会資料の最初に、必ず厳重倍参会員名簿というのを印刷します。厳重倍参会員558名、主の弟子558名と言ってもよいし、主イエスに呼ばれた者558名の会議であります。一人一人どういうきっかけで教会に来るようになったか、どういういきさつで信仰を得るようになったか、それは本当に様々であると思いますけれども、558名皆に共通していることがある。それは主イエスに呼ばれたということです。しかし、もしかするとこの主イエスに呼ばれたということよりも、さらにそれよりも前にもっと大切なことがあったかもしれません。この聖書の記事を読みながら、すでに私が心を深く打たれたことは、主イエスが彼らをご覧になったという言葉です。シモンとアンデレが網を打っているのをご覧になったと、ヤコブとヨハネが網の手入れをしているのをご覧になったと、 ガリラヤ湖のほとりで主の眼差しが二組の兄弟に注がれる。その情景を思い浮かべるだけで私どもは慰められないでしょうか。なぜかというと、同じ主の眼差しが私どもにも注がれた、今も注がれていると信じるからです。今ここでも主は私どもをご覧になり、そして何と言われるかというと、私について来なさいと言われるのであります。そのようにして作られる私どもの教会の歩みであります。主イエスが4人の漁師をご覧になった。教会の歴史はこのご覧になったという言葉に始まるものであるのかもしれません。主の眼差しを語る聖書の言葉は少なくありません。私どもの多くがもしかするとより記憶に刻んでいるのは主の語られた羊飼いの例えであるかもしれません。ある羊飼いが羊を100匹持っていて、もしそのうちの1匹を見失ったとしたら、残りの99匹を野原に置いてでもその1匹を探しに行かないであろうかと。私どももそのように主に見つけていただいた羊です。しかしここでは主は羊飼いではなく人間を取る漁師としてその姿を表します。私について来なさい、人間を取る漁師にしようと主イエスは言われました。人間を取る漁師になることが私についてくることだと言われた以上、主イエスはここで私どもの先頭に立って人間を取る漁師としての働きをなさっておられると読むことができると思います。ここでペトロたち4人に注がれた主の眼差しも人間を取る漁師としての主イエスの眼差しです。漁師というのは、もちろん私は漁師の仕事について詳しいことは知りませんけれども、海の水をじっと見ているだけで素人には見えないようなことまで見抜くものだと思います。それに似て漁師イエスの眼差しが注がれて、4人の弟子が主イエスに捕らえられ、そして今この教会でも500何十人という主の弟子が捕らえられたのであります。でその時に一体何が起こるかということは、ここでマタイによる福音書が伝えていることは大変明瞭であります。改めてこの聖書の記事を読み直す必要もないと思います。このような聖書の記事を皆さんがお読みになって、一体どういう感想をお持ちになるかなということを、私のようなものは絶えず考えるものであります。どうでしょうか。一つの見方からすると大変強烈な物語であると思います。ほとんど途方に暮れるほどのものがあると思います。20節で二人はすぐに網を捨ててというのは、つまり自分の仕事を捨てた、これまでの生活を捨てたということであります。22節でも改めてこの二人もすぐに船と父親等を残してイエスに従ったと。ついでに一つこの翻訳に注をつけると、船と父親を残してと訳しているのは、20節の網を捨ててというのと全く同じ表現であります。なぜ新共同訳が20節では捨ててと訳し、22節では残してと訳し替えたのか、本当のところ理由はちょっと私には分かりません。父親を捨ててとはちょっと言いにくいと思ったんでしょうか。 いずれにしてもこういうことについては何の説明もいらないのであります。マタイによる福音書の第19章29節で主イエスご自身が改めてこうも言っておられます。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐと。家族を捨てたくはないけれども永遠の命だけはいただきますという話にはなりにくいようです。そしてこういう聖書の言葉を読みながら途方に暮れない人は少ないと思います。むしろ正直に途方に暮れることがまず求められているのではないかと私は思います。このような聖書の御言葉を読みながら私は先週1週間さてこの聖書の言葉をどのように説教しようかなということを寝ても覚めても考えますと少しかっこつけてそのように言いたいところですが実際には実はそれほどでもありません。こういうことはなるべく率直に話した方がいいと思いますけれども例えば今週うちの息子がちょうど2歳半になるとそんな息子と例えば毎晩ほとんど抱き合うようにして寝かしつけをしながら二人はすぐに船と父親を捨ててという聖書の言葉をあまり誠実に聞き取ることができていない自分の弱さを正直に認めざるを得ません。途方に暮れるということさえあまり誠実にしておりません。なかなか真剣に考えることができない。ただそういう生活をしながらふっとこういうことも考える。ヤコブとヨハネはこの記述からすると少なくとも父親がいたそうです。ペトロには家族はいたんだろうか。このマタイによる福音書第8章まで読み進めていきますとそこにペトロの姑という人が出てきます。ペトロの妻の母親と少なくとも結婚はしていたらしい。子供はいたんだろうか。そういうペトロがすっと立ち上がって自分の仕事を捨てて主イエスに従った。それは一体どういうことなのだろうか。ここまで私の話はどちらかというと少し丁寧すぎるというかだらだらした話し方であったかもしれません。しかし今日はこの後総会も行われますから説教はなるべく短くしたいと思っております。今更何を言ってるんだと思われそうですがあんまり難しいことを考える必要はない。主題は単純であります。主イエスに従うっていうことです。それは一体どういうことかっていうことです。そしてその主イエスに従うという時に捨てるべきものを捨てる。それは一体どういうことかっていうことです。一体何を捨てるのか。自分にとって捨てるべきものって一体何だろうか。本当は捨てるべきものがあるのにそれを捨て損なっていること捨て損なっているということがないだろうかと。いやしかし大体捨てるって一体どういうことか。ここにおられる皆さんが直ちに家族の縁を切ってそして今している仕事を直ちに辞めなければ主イエスの弟子になり損なうというようには実際には誰もそうは考えないと思います。そこでもう一度申します。中心問題は主イエスに従うということです。 主イエスに従うために家族を捨てるということもあるかもしれませんけれども、実は最初から家族のことが嫌いで主イエスに従っているわけでも何でもないのに、これは嬉しい言葉だと喜んで家族を軽んじるということだってあるかもしれない。しかしここで問われていることはそういうことではないのであって、主イエスに従うって一体どういうことかということです。それが我々にとって具体的に何を意味するかということなのです。少しよく考えてみると、この従うという日本語がすでにいろいろな意味を持っているかもしれません。例えばその人の言うことを聞くと、その人がこうしなさいと言ったら素直にそれに従うという、そういう意味があるかもしれません。主イエスに従うというのもそういう意味かもしれません。特にマタイによる福音書はこの後第5章から第7章にかけて大変有名な三条の説教と呼ばれる主イエスの教えが述べられます。敵を愛しなさいとか、明日のことを思い煩ってはいけませんとか、そういう主イエスの教えが語られる。それを聞いて、よし一つこの通りやってみようという、そういう従い方があるかもしれません。あるいはさらにそこから進んで、そのように自分の生活を整えて少しでも主イエスに似たものになろうと、弟子が師匠の真似をするように少しでも主の姿に近づこうと、そういう従い方もあるかもしれません。しかし主イエスに従うというのは、今申しましたようなその言いつけに従うというような意味を排除はしないかもしれませんけれども、少なくともそれが中心ではないと思います。今日読みました第4章19節にありましたように、私についてきなさいと、主イエスに従うというのは単純に主イエスについていくっていうことです。原文をもう少し丁寧に訳し直すと、主イエスの後ろからついていくということです。私の後ろに来なさいと主イエスは言われたのであります。この4人の漁師たちは実際にそれをしたん、主イエスの後ろからついていく、ある意味ではとにかく黙ってついていくと。洗礼を受けるということは、主イエスの行かれるところ、そこに私もついていくということです。しかし、それが一体具体的にどういうことを意味するのかということがなお不明瞭であるかもしれません。しかし、少なくともこの4人の漁師たちにとっては、それは大変具体的なことを意味しました。主イエスの後ろからついていく、仕事を捨て家族を捨て主イエスの後ろについていく、どこに行ったんだろうか。第4章23節以下を読みますと、イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。その後この4人の漁師たちも追ったのであります。第5章に進みますと、主イエスはその群衆をご覧になって山に登られる。そこから三条の説教と呼ばれる教えを語られました。その言葉通り生きる決心をすることができたかどうか、それはもしかしたらよくわからないけれども、とにかくこの4人の弟子たちは主イエスの後ろからついていって山に登ったのであります。 そして第8章に進むと、主イエスは山を降りられる。もちろんこの弟子たちも主イエスの後ろからついていって山を降りました。山を降りたところで、その第8章で思いがけないことが起こります。第8章の14節以下で、主イエスはペトロの家に行くのです。第8章14節、イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると、熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。福音書はここで本当にさりげない書き方をしておりますけれども、ペトロにとっては強烈な体験だったのではないかと私は思います。かけがえのない出来事であったと思います。一度捨てたはずの家です。もう家を出た時には二度とここに帰ることはないだろうとさえ思ったかもしれません。ところが思いがけないことに、主イエスはそのペトロの家に向かってずんずんと進んでいかれる。一番驚いたのはペトロ自身であったかもしれません。主よ、なぜ私の家なんかに行かれるのですか。大変気まずい思いで家の中に入ったかもしれません。その家には妻の母親が熱を出して寝込んでいる。それを一生懸命看病している自分の妻がいたかもしれません。今頃のこの子帰ってきて、あんた今まで何してたのと夫に向かって怒鳴りつけたい気分であったかどうか。あまり聖書が語っていないことについて妄想を膨らませすぎない方が良いかもしれません。しかし一つ確かなことは、そこでもペトロは主イエスの後ろに立ち続けたということであります。イエスがその手に触れられると、熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。その主イエスの御業、主イエスの背中を一体ペトロはどんな思いで見つめていただろうかと私は思うのです。ついでに申しますと、この姑の娘、つまりペトロの妻が後にキリスト者になり、ペトロと共に旅をしながら伝道したという記録がコリントの信徒への手紙1に小さく記されております。信仰に生きるということは、主イエスの後ろに立つということです。それが主イエスに従うということです。いつも主イエスの背中が見えている。そのことが私どもの生活において決定的な意味を持ちます。一人の父親として生きる、母親として生きる、夫として妻として家族と共に生きるというときに、さまざまな人間関係の中で生きるというときに、どんなときにも、しかし私は主イエスの後ろに立ちながらこの人と一緒に生きているのだということが、そのことを知っていること、知っているか知らないかということは、私どもにとって本当に決定的な意味を持つと思います。親の介護、それこそ姑の介護で悩むとき、あるいは子育てで悩むときに、しかし私は主イエスの後ろを歩いているのだということが、私どもの歩みを定める決定的なことになるのではないでしょうか。そしてそこで問われることは、 根本的なところで捨てるべきものを捨てているかということだと思います。きちんと手を離しているかということだと思うのです。ここでもあまり回りくどい言い方をしない方が良いかもしれません。本当に単純なことなのです。私どもが例えば家族を愛する以上に主イエスは私どもの家族を愛していてくださるということです。そのことを信頼しないのはとても寂しいことだと思います。このお方を信頼して私どもはただこの主の後ろに立つだけです。しかしそこにどんなに素晴らしい歩みが作られることかと思うのです。来月5月15日聖霊降臨ペンテコステの礼拝で大人の洗礼入会式、子どもの洗礼入会式、小児洗礼を受けた人の信仰告白式、それから他教会からこの教会に移られる方の転入会式を行います。しかもその日には聖餐を祝いますから、ちょっと余計なことですが5月15日の主礼拝は大変長くなると思いますので、そのつもりでお予定くださればと思います。まだ諮問会を終えたわけではありませんから、あまりしゃべりすぎない方が良いかもしれませんが、小児洗礼を受けられる方のご両親のうちのお父さんの方はキリスト者ではありません。その方と先日面談をいたしまして、一つ私がはっきりと伝えたことは、あのお父さん、小児洗礼授けちゃったらもうあなたの子ではなくなりますよ、神様の子供ですよ、大丈夫ですかと。もちろん大丈夫だと確信してそう尋ねたわけですが、そのお父さんとっても嬉しそうでした。素直に嬉しい、イエス様に愛されている息子なんだ、それがとても嬉しい。おかしな言い方ですが、まだ洗礼を受けておられないのに立派だと思いました。しかし改めて考え直してみれば当然のことだと思います。ある意味で世界で一番大事な息子を、世界で一番信頼できるお方に委ねるのであります。その意味では自分の手から離してしまう、この俺がこの子を守るんだ、この子を愛するのだというのは本当はとても寂しい孤独なことだと思うのです。そうではなくて主の手に委ねながら自分はその後ろに立つのです。けれどもまさにそのようにして私どもの人生は本当に責任的なものになるのだと私は思います。ああ、この子はイエス様に愛されているんだと、そのことを主の後ろに立ちながら正直に認めるときに、まさかその子を虐待するなんてことは考えにくいことだと思います。主イエスがペトロの前に立ってその姑の病気を癒してくださったときに、その後ですぐにその姑の悪口を言ったり夫婦喧嘩をするなんてことは到底考えにくいことであったと思うのです。主イエスの背を見つめながらそういう無責任な生き方をすることはできないのであります。三条の説教の教えの一つ一つもまたただ主イエスの後ろに立って主イエスの後ろについていく、そこに生まれてくる生き方の姿でしかないのであります。昨年の秋に全体集会において キリスト品川教会の吉村和夫先生をお招きし、説教と講演を聞きました。一人一人が伝道者として生きるっていうのは一体どういうことかということを丁寧に学んだのであります。そこで私どもが教えられた一つのことは、私どもは使わされて生きているのだということであったと思います。私どもはこの礼拝から使わされて生きているんだ、ここから我々は派遣されるのだという、大変明確な言葉でそのことを教えられました。礼拝が終わったらまたそれぞれの生活のところに戻っていくというのではなくて、むしろここから出発してそれぞれの場所に使わされていく、そのことを知るとき私どもの生活は全く新しくなると思うのです。さああなたはここから出ていきなさい、私があなたをここから使わすのだと、主の派遣の御声を聞きながら私どもは出ていきます。人間を取る漁師としてであります。そのために主は私どもに目を注ぎ、私どもをここに呼んでくださいました。しかも私どもを使わせてくださる主はいつも私どもの前に立ち、その前を歩いていてくださる主でもあるのです。自分の夫と共に生きるとき、自分の子供に向かい合うとき、あるいはそれこそ病気の姑のところに帰っていくとき、しかしもう皆さんは一人ではありません。主が共にいてくださる、主が私どもの前を歩いていてくださるのです。その主イエスの背中をいつもきちんと見つめていたい、そのようにしてこそ私どもは人間を取る漁師として立つことができると思うのです。この後教会総会を開きます。最初に申しましたように、これは主の弟子たちの会議です。これまでの1年の歩みを振り返り、またこれからの1年のことについて、伝道の計画、そして予算について、神様の御前に約束をいたします。伝道計画も予算もただ我々が勝手に決めてこのようにしましょうというのではなくて、これは神様に対する約束であります。主よ、私どもは今年度これだけの捧げ物をします、それを用いてこういうことをいたします、あなたのためにこれをいたします、神の御前にきちんと約束をする。そこでも根本的なことは主イエスの後ろについていくということです。主に従う弟子の集まりとしてこの教会を改めて主に捧げたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私どもに先立つ主の招きの言葉をどうぞ今私どももはっきりと聞き取ることができますように、私についてきなさいというその御言葉に従って私どもの歩みを確かなものとしてください。あなたが私どもを御業のために必要としてくださいます。恐れ多いことです。どうぞあなたのしもべであることを深くわきまえ、いつもあなたの御子の後ろに立つ謙遜と、またそこに立たせていただいている光栄を知りながら、その笑みを作ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。